はい、ですね、国際ロマンス詐欺というのが昔からありましてですね、僕もあえてそういった餌に食いついてみたりもしたことがあるんですけど、まあ、詐欺ではないですよ。詐欺ではないですけど、アクティビストっていう意味で、なかなかそっち側の人というのは珍しいはずなんですね。で、まあ、もちろん本人も言ってる通り、これは合法なんで、違法ではございません。なので、僕としては国際ロマンス活動家という名称をですね、お渡ししたいなと思っています。以前ね、バンコク在住の時にオンラインで、出てくださった、まあ、ノムさん、はい、トークゲストに来てもらってます、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
単独がね、結構久しぶりなんで、
そうですね、
はい、最後に出てもらったのが2023年なんで、ちょうど2年ぐらい前ですね。はい、その時にそれも確かね、まだバンコクに行った時で、
そうですね、
オンラインで、僕がその年に、久しぶりにタイに遊びに行く時に、
はいはいはいはい、
その時の今の夜遊びこれですみたいなことを教えてもらったんですよ。それ以外の、そう、単独でのちょっと音源撮りなんでね。で、今日のお題は先ほど申し上げましたけども、
はい、
国際ロマンス活動家
とそうですね、合法で
合法で
やらせていただいてます、
ね、はい、アクティビストと
アクティビストですね
まあ、去年の戦績なんかね、
はい、
ちょっとお話してもらえばいいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、そろそろ始まります。Come on, Smokies。はい、ということでございまして、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
あとでも、基本、まあ、自主的海外駐在やってたわけじゃないですか。
そうですね。
はい、で、まあ、いろいろあって、
はい、
まあ、心ならずもというか、
そうですね、まあ、不本意ながら。
不本意ながら、はい、今、日本に、まあ、言い方としては長期滞在って言った方がいいのかな。
そうです ね、まあ、長期滞在、長期出張みたいな。
はいはい、
一応、まあ、仕事も、まあ、向こうではしました
ね。そうだよね。はい、で、今、もう日本に、まあ、駐在というか駐在じゃないね、日本に留まってもう何年ぐらい、もう1年ぐらい経つん
ですか。そうですね、2023年の終わりぐらいに戻ってきたので、
はいはいはい、1年半弱ぐらい、
そうです
ね、イメージだよね。長いよね。
そうです ね、
そろそろイライラしてきたでしょ。
もう本当その通りで、はい、もうあっという間に、
ね、
時間が経ってしまって。
本当だよね。とはいえですよ、
はい、
とはいえですよ、あなたの活動というのは基本変わってないわけじゃないですか。
そうですね、
はい、
アクティビストとしては、
アクティビストとしてはアクティビストいいな投資家の村上さんみたいな。
そうですね、物に浮かぶ
し、ね、いいな、アクティビストいいね、これアクティビストいいね、
物にロマンス活動
家、ね、いいですね、ロマンス活動家でですね、
はい、
まあ、いろいろネタはあると思うんですよ、
はい、
あると思うんですけど、例えば、まあ、2024年、まあ、去年の、
はい、
なんか活動のまあ、ちょっと成果報告をしてもらうじゃないかと、
はい、
ちょっと思ってるんですけど、ちょっとどうですか、その辺。
はい、そうですね、はい、まあ、去年は、2024年は、うん、まあ、さっきおっしゃっていただいた通り、日本に戻ってきたというところもあり、はいはいはい、まあ、ちょっと、まあ、仕事も忙しかったのもあって、う
ん、はいはい、
まあ、国際活動という意味では、
国内、いや、
まあ、そうですね、ちょっと難聴だったかなというのはありますね、あんまり海外にも行けて、去年行けなかったですし、去年でいうと、タイに、はい、4回ですね。
十分やないか。十分やないか。
あとは、まあ、ちょこちょこと、はい、台湾とか、
はいはい、
ベトナム行きましたね。
あ、本当。
ベトナム、ホーチミンと、はい、韓国です
ね。まあ、十分すぎるよね、それ。
いやいやいや、まあでもやっぱりこう、まあ、バンコクにいた頃に比べ
ると。まあまあまあ、もちろん、
はい、ね。バンコクいれば、こう、すぐベトナムちょっと行くのも近いですし。まあ、
確かに
っていうのにか比べると、だいぶやっぱりこう活動は難聴かな
と、難聴、難聴というか、まあ、
ところありますが、
時間的な部分はやっぱあるしね。
そうですね、
滞在できる時間も限られてるしね、そこに住んでることを考えたらね、
はい、そうですね。なるほど。
基本的にはあれですか、やっぱり新規開拓ではなく、
はい、
やっぱり既存客を
あ
っていう感じ、両方とも、
あ、両方ともありますね、両方ともあります。やっぱりこう、
やっぱりアクティビストだね。
やっぱアクティブに行かないといけないということ。
まあ確かに確かに。で、既存客というのは、まあ、結構長い付き合いになってますもん。
長い子もいますね。
あ、なるほど、
はい、でもやっぱりこう、それこそ、まあ、バンコクに 最初に住んだところから比べるともう3年半とか経ってるので、やっぱその頃に知り合った子とかはやっぱこう新陳代謝していく子とかも出てくるので、まあそこは新規も行きつつこう入れ替えを、
リプレイスを、
リプレイスをやっぱあの顧客は放っておくとどんどん離反していきますので、
その通り、そう、常にやっぱり昇流開拓をしてね、
そうですね、
基本だよねこれね。なるほど。そうか、3年ぐらいって言ったらあっという間っていう感じもしないでもないけど、
いや本当にそうです、まあ、それこそあのさあの前回、はい、出させていただいた時は、はい、そのコロナ明け、まあ、直後ぐらいの、はいはいはい、なのでまだこうクラブとかもようやく営業再開しだしてどんな感じですかみたいな話をさせていただいた記憶が、
はいはい、
あって、あの頃と比べるともうかなり、うん、だからあの時新しくできたクラブがもうなくなったりしますからね、
マジで
バンコクだと、はい、
そんなに新陳代謝激しいんだね。
そうですね、バンコクはかなり、あの特に、まあ、うん、チャイナマネー、コリアマネーがですね、かなり入ってるっていうのもあって、
そういう意味ではあの、まあ、確かにはあのタイにね、
はい、
行く日本あの旅行に行く日本人も、まあ、増えてはいるんですけど、
はい、
まあ、多分ね行ってみてすぐ分かる通り、まあ減ったじゃないですか。
そうですね、日本人はやっぱ減ってますね。
減ったっすよね、
はい、
なのでやっぱり意外とその最近のタイの夜遊び情報って意外と知らない人も多いんじゃないかなと思うんで、
はい、
ちょっとまずその辺から聞かせてもらっていいですか。
ああもちろんです。
あなたの活動を絡めながら。
はい、わかりました。
はい、お願いしていいですか。
はい、そうですね、まあなんかこうですね、コロナ以降、うん、まあもともとこう意外とコロナ禍でもこう、はい、クラブが潰れたりというのは少なくて、あのコロナ前に営業したところはそのままこう、うん、復活したっていうところが、はいはいはい、まあ割と多かったんですよね、うんうんうん、で、だったんですが、まあ、やっぱここ数年はですね、結構新しいクラブが、うん、どんどんできていて、で、RCA ですね、
はいはいはい、
あのクラブ街というか、
はい
はいはい、がメインだったところから、うん、まあ、エカマイとか、ドンロの方が、
はい、
あの増えてきた感じですね。で、割とこう RCA にあるみたいな、こう、大きい箱ではなくて、もうちょっとこう、こじんまりした感じの箱が結構オープン。
あ、本当？
はい。
それこそなんかビルの地下にあるとか、そんな感じ？
ああ、ですね。例えば、まあ、ちょっとこれはまあ、うん、あれなんですけど、まあ、ショッピングモールに入ってたりとかですね。
そんなのあんの？
ああ、そうなんですよ。
ショッピングモールなら入る。
マルシェトンローっていうですね、はいはい、あのトンローロードの、うん、あの、エイトトンローっていう、はいはいはい、結構駐在員の方とかも住まれているホテルがあるんですが、まあ、そこに併設されているナノショッピングモールみたいなのがありまして、そこに入ってたりとか。
そんなってあるんだ。
いや、そうなんですよ。
すごいね。
あとドンキの上も。
嘘。そう
ですね。ドンキの上、まあ、ドンキの上は小箱ではなくてかなり大きい箱なんですけど、
すごいね。
はい、
それなんか日本で言ったらイオンモールの中に比べあるみたいな。
あ、もう そんな感じですね。
うわ、その発想ないね。
いや、かなりやっぱ文化が違う。
だよね、
感じですよね。
そうするとやっぱり、まあ、エリア的には日本人のお客さんが多いですか。
いや、全然いないですね。
いない。
はい、やっぱ日本人、まあ、そもそも、まあ、お母さんおっしゃった通り日本人減ってるっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりたまにクラブとか日本人会うとすると、うん、RCA ですね。
そっか。
はい、
やっぱり住まいの近くでは夜遊びできないみたいな感じなのかな。
あとはやっぱ駐在員じゃ行かないっすよね。
行かないんだ。はい、行かないの。
あのバンコク住んでた時に駐在員の友達とかと飲みに行っても、うん、クラブとか行ったことない
み
たいな、
マジで、
はい、人が多いですね。だから僕は結構連れて行って、うんうん、ハマるとか
ハメさせるみたいな。
いやいやいや、ハメてハメさせるみたいな、
ぬわらせるみたいな。あ、そう、ってことは何、意外とその駐在員の人たちって、
はい、
その現地には、ま、混ざらないみたいな。
多いですね。まあ、やっぱ言葉の問題も結構、あの、はいはい、こんなこと言うとあれですけど、やっぱタイの駐在員の方って、うん、タイ語も英語もできないという方が多い。
多いの？
多いです。
ごめんなさい、それちょっと聞いてもいい？
あ、もちろん。
それどうやって仕事してるの？
日本語と、
はい、
あとやっぱ大手だと、あの、通訳雇えるんですよね。
なるほど。
はい。
なるほど。
で結構その、まあ、大手の自動車メーカーさんとかね、まあ、そこに付随する部品、
うん、
まあ、ティア1、うん、ティア2あたりの部品メーカーさんとか、うん、でも結構、知ってる方いっぱいいますけど、はい、結構通訳もできる、日本語結構堪能なスタッフ、タイ人スタッフを雇って通訳兼、
う
ん、事務スタッフみたいな感じで。
あ、そう。どうですかその例えば、
はい、
僕のイメージよ、
はい、
僕のイメージだとその韓国系の企業って、
はい、
通訳つけないで、
はい、
もうなんか単独でガンガンガンガン行くイメージがあって。
あ、そうですね。
なんならその現地の新規開拓もなんか韓国人自ら 現地に入り込んでやるってイメージあるんだけど、
はい、
タイもやっぱそうですか、韓国と日本の会社の違いという
か。ああ、やっぱあると思います。やっぱ中華系、韓国系は、うん、あのかなりローカライズを
行くよね、自分から、は
い、そうですね。
日系はやらないんだ。
日系、まあ結局その日例えばタイは日本人、日系企業多いというのはあるんですけど、やっぱその基本的には自動車メーカー中心に、日系企業が向こうに進出したのに随伴投資で行っているので、結局サプライヤーもお客さんは日系企業。
そういうことか。じゃあ一日の仕事の大変が日本語で完結しちゃう。
そうなんですよね。なので特にそのセールスの場面になってくると、日本人同士で成立してる部分とかも結構、
そういう仕組みがあるんだ。
あり、やっぱりそのどこの会社もある程度こう、まあなんていうんですかね、その仕事が成立した後にはやっぱこうローカライズというか現地企業に進出していきたいっていうのはあるんですが、やっぱ日系企業そこでつまずくところは多いですね。
つまずく理由にやっぱりそのローカルに行くその文化がないとかってもあるのかな。
あるんですよ、言葉の問題、あとマネジメントの問題もありますね。
あ、
やっぱりそのタイならタイ の、はい、あの優秀なスタッフを雇って、で、まあ、営業含めやってもらってみたいなのが結構やっぱり
できない。
そうですね、苦戦してるところは多いですね。
その辺はなんかもったいないですよね。
そうですね、
韓国、まあ、確かにいろんな問題あるんですよ、あるけど韓国の会社とか中国の会社っていうのは割とその辺うまくやってるイメージがあるんですよね。日本の会社に比べたらよ。もちろんいろいろ聞くし、
はい、
本当に大変なこといっぱいあるんだけど、それでも日本の会社よりもよりこうローカルに、
はい、
まあ、やっていくみたいなところ結構強いと思うんだよな。
強いですね、そこは。
日本の会社はやらないんだね、そういうの。
うん、まあそうですね、もちろんやられたところもありますし、結構頑張ってらっしゃるところもあるんですが、
なるほど。
まあ、そこら辺もちょっとこうあの中国、韓国企業と比べて苦戦している一つの要因じゃないかなと思いますね。
なるほど。でもこれはあれですな、やっぱり現地にいた人じゃないと分かんない話だよね。OK、でその今夜遊びの場で、
はい、
その日本人いないけど、まあ、日本人街にそういう、まあ、日本人街に近いようなモールに出てるわけじゃないですか、
はい、そうですね。
お客さんの層ってどうなんですか。
お客さんはですね、ちょっと箱によって分かれてくるんですが、一つは、ローカルの富裕層向けですね、の、箱と、あとは、中国、韓国系の箱ですね。で、さっきの、あのドンキの、
はい、
上に入っているクラブで
い
うと、
はい、
オーナーの韓国人なんですね。で、でまあ、韓国人で、まあ、いわゆる中華式のスタイルのクラブ。なんです。あのダンスフロアが全然なくて、
いいじゃないですか、
あのすまあどうしても飲みに行くような、
はいはいはい、
とにかく派手で、
はい、ギンギラギンで、
ギンギラギンでレーザービャーみたいな感じの、
ね、だからスモークもたくしね、
ところで、でそういうところはなのでこう、まあ、ってみたらあの雇用手クラブと、まあ、いわゆるナイトクラブの、
はいはい、
あのまあ、間みたいな感じで、
うんうんうん、そこに中華風の味付けをこう、
そうですね、
かますみたいなね。
まあ、結構雇用手も今もう韓国人と中国人ばっかりなので、
あ、そうなの、
はい、
へえ、あ、そう。
そうですね、やっぱ高いですからね、日本人やっぱ、
いや
なかなか、
それは俺も思うね。
はい、そうやっぱ
コスト高くなったし、日本人は貧乏だったし、ね、いやありますな、それは。
そうですね、なんでこう、まあ、そういう韓国人多いようなクラブに行くと、まあ、やっぱその韓国人と中国人のスポンサーがいて、要するに お金持ってるおじさんが女の子呼んでっていうのが多いですね。
なるほど。いや最近ね、あの、まあ、取引のある中国人のちょっと話をしてて、
はい、
まあ、その人は、まあ、普段中国にいるんだけど、
はい、
その人の工場はベトナムにもあるんですよ、ハノイにあるんですよ。でベトナムに行くじゃないですか、
はい、
で、まあ、夜遊び行くじゃないですか。で、まあ、半分冗談で金持ってない時は俺日本人だって言うらしい。
寂しい話ですよね。いや
これはね、もう覚醒の感があるなと思って、もう俺も苦笑いして厳しくなかった ね。
いや
その通りなんですよね。本当日本人、あの金持ってる持ってないっていうよりも金使わなくなったですよね。持ってる持ってないじゃないよね、これって。
確かに、まあそうですね、そこはやっぱ、そのあとはこの経費でなかなか飲める人っていうのが減ってるっていうのも、
これはもう間違いなくそうですね。まあ、それがやっぱりタイの夜遊びの場でもやっぱり現れてるっていうことですよね。
そうですね、あると思います。まあクラブはまあもともとその駐在員の方とはまあ交わらない世界なのかもしれないですけど、まあでも まあ見ないですね。
見ないですか。以前よりももっと見なくなった。
見なくなった。まあ旅行者ですら見ないので、
はいはいはいはい、
やっぱ減ったなって。
いや本当にそうですよね。旅行者本当に減ったっすよね。
減りましたね。
うん、まあね僕もそんなに行ってるわけじゃないけど年に2回とかしか行かないけど、やっぱ合わないもん。
そうですよね。う
ん、あれこんなにいなかったかなと思うような感じもあるし。でまあ、ただ中国韓国もそうです。あとインド系の人めっちゃ増えてるし。
あ、インド系多いですね。
うん、でだから日本向けのお店も減ったっすよね絶対。
そうです ね,
ね, 減りましたね。でサインも日本語減ったし明らかに。
そうですね、うん、まあだからどこの国行ってもやっぱそうですね。ベトナムでも日本人見ないですし、うん、まあ、台湾行ってもやっぱりまあリジビルのあたり以外は、
うん、本当あれ以外本当にね本当にそうですよ。で、まさ、まあ、今タイの話でしたけど、はい、あとベトナム。
そうですね、ベトナム行きましたね。
はい、大体その行く場所は同じような感じで。
そうですね、はい、あのベトナムの場合はちょっとこう、うん、なんていうか環境が特殊で、
うん、というと
あのタイよりももっと閉鎖的なんですよね、やっぱこう共産圏というのも、あ、まあ、共産圏というのもですか、ね、まあ、社会主義の一国というのもあり、
なるほど、
結構ですねそのなんていうんですかね、うん、黒さんは中国の方とお付き合いが多いと思うんで、はいはい、あの、分かると思うんですけど、はい、身内と他人の線引きがすごいはっきり
はっきりする
していて、他人に対してはすごい冷たい、
うん、
で逆に身内認定されるとすごく面倒見がいい、
面倒くさいぐらい面倒見がいい。
そうですよね、あの、ベトナムそれ結構、
あ、そうなんだ、
はい、強いなというのを、はい、あの、僕は昔から思っていて、で結構夜遊びというか、うん、まあ、いわゆるそのクラブとかもそれがやっぱりあってですね、
はいはい、へー、それは何、女性のメンタリティーもそういうとこありますか。
ありますね、めちゃくちゃあると思います、はい、
入り込んじゃうとやっぱりいろいろ面倒見てくれるけど、
そうですね、
そこに至るまでは結構大変みたいな。
そうですね、だからやっぱりそのさっきの新規既存の話だと、やっぱ新規のハードルはベトナムはちょっと高いですね。
高い、
やっぱり。
あ、本当、
はい、はい、
既存は結構やっぱりその長持ち しがちみたいな感じ。
あ、でもそうですね、
うん、
結構長い子はもう、
あ、そう、
まあそうですね、うんうん、コロナ前、
でも 4,5 年ぐらい。
そうですね、
もっとあなたにしてみたら長いね。
長いですね。いやいや、そんな、なんかそのあれですよ、そんな僕コロコロ変えてるわけではなく、基本的には長くお付き合いできる人がいたらと思いますけど
ね。あ、そう、
はい、
ミスターワンクールじゃない。
いやいや、そんなことない。
あ、そう、そういうのは別に出るんね、その同じ東南アジアでも、ベトナムとタイだと。確かにベトナムの方がタイに比べたらちょっと閉鎖的なのかもしれない。ね、
そうですね、やっぱりある意味そのなんていうんですかね、恋愛ってこう、
はいはいはい、
そういう文化の、まあ、違いとか機微がすごい出やすいところだと思うんで、まあその活動家としては。まあ、面白いところ、
ね、やっぱ分析も必要だからね、活動にはね。
そうですね、うん、その国に合わせた、
うん、アクティビスト兼アナリスト
だ。でも実際ですね、まあ、あとその夜遊びしてると景気の機微も結構感じるんですよね、やっぱ景気いいなとか、景気悪くなってきてるなとか、誰がお金使ってるのかとかっていうことが、まあさっきのタイだとやっぱ中国、韓国人だと、でベトナムだと昔は韓国人多いですが、まあ韓国人か、あとはやっぱここ数年 その不動産株で儲けた新興富裕層がやっぱクラブだと多かったり。
それはベトナムのローカルの人、
ベトナム
の
ローカルのですね、が多かったりして、うん、で去年ですね、
はい、
それこそホーチミンの空港で、うんうん、ラウンジで、
はい、
その後ホーチミンからバンコクに
移
る予定だったんですが、
はいはい、
ちょっと時間あったのでラウンジでビール飲んでた、
うん、は
ですね、日本人の2人組が、
はい、
満席だったので、ラウンジがここいいですかっていうので、
はい、
一緒に相席したんですね、
はいはい、
2人男性、僕とちょっと若いぐら
い
だったんですけど、で話聞いたら2人はこれからフランス行くんですと、
う
ん、で今トランジットで言ってて、
はいはい、
で2人とも東大の、うん、引率で、で
1
人は某あのお札を発行してる、
ああそっちですか、
あの機関に、
なるほどなるほど、
もう1人は、某メガバンクの、
はいはい、
まあそれこそアナリストをやられてる方で、
バリバリの官僚エリートなんです
ね。いや、そうですね、すごい優秀な方で、
さすが東大、
うん、話して面白かったんですけど、うんうん、でその四隅の話をしたらすごい、はい、今景気ってそんな感じなんですね、すごいこう興味を
持た
れてですね、
うんうん、
でそこで連絡を交換して、
はいはいはい、
今のたまに
東京
でご飯入ったりするんですけど、やっぱこう結構そういう一時情報は、
うんうん、
いろんなところで面白がられますね。やっぱ
逆に言ったらそういう人たちはそういうところに行かないってことですかね。
あ、そうですね、あんまり、う
ん、ないんだ。
でやっぱりそのは特に、その民間の方は、
うんうん、
まあファンドを、うん、まあ創設するにあたってリサーチとかを結構すると、うんうん、
はいはいはい、
でやっぱ新興国ファンドのリサーチを持ってやりたいんだけど、うんうん、なかなかタイにのリサーチしたいんですみたいな話をしても、うん、上に通らないみたいなことをおっしゃってて、
それなんで通らないのかな。
いや、まあ、なかなか需要が
ないんですか
ね。
ないのかな。
やっぱその、まあ、ブリックスが流行った頃とやっぱちょっと違って、
はいはい、
うん、まあ、その東南アジア、うん、まあありますよね、東南アジアのファンドもありますけども、うんうんうん、やっぱ
なんかいくらでもありそうだけどね。なんかインフラだってまだ整ってないし。
そうです
ね、うん、だってそういったものってやっぱりね、ファンドがなんかできないじゃないですか。
そうですね。
で、それは民間、大体民間民が一緒にやったりするじゃないですか。でね、そのためにやっぱお金がいるわけだから。
そうです
ね、全然なんかいけそうな気もするんだけどね。
そうですね、うん、まあでもやっぱ、まあ、タイは結構経済的な頭打ち
感は
すごくありますね。
へえ、あのタイの新しいあの、
はい、
タクシー の、 あの お嬢さんでした
っけ。ああ、はい、今の首相、
ね、今の首相、ね、はい、この間同性婚が正式に認められ
た。ああ、そうですね。
けどあの人の評判どうなんですか、タイ
で。あの人の評判は
あまり
あんまり
あまり、
はい、あまり良くない
です、ね。あ、そうなんだ。女性初の首相なんですか。
そうですね、になりますね。で、まあ、ただここタイのこう難しいのは誰にこの話を聞くかっていうところで、結局タクシン派って地方だと人気なんですよね。でバンコクで僕がこう普段付き合ってるような立ちからすると、どっちかというと性的、
そっか、
いわゆるその赤シャツ黄シャツでいう、はいはいはいはい、タクシンは赤シャツ派なので、
はいはいはいはい、はい、そうだよね。タクシンの人ってやっぱり田舎の人だと人気が、その農民施策が
手
厚かったりしちゃうんだよ ね、
ね、
確かね、はい、なるほど。その流れもあるんだね。そしたらお嬢ちゃんがあんまり、うん、お嬢ちゃんって言っちゃいけないね、異国の首相
まあそうですね、
今一つっていうのが。なるほど。ほ、じゃあ、ベトナムでそのさっき言った、
はい、
その夜遊びの場で会うその現地のローカルの、
はい、
まあ、新富裕層、その株と、はい、不動産に儲けたしっていう人なんですけど、はい、この人たちっていうのはそのローカルの企業に投資して儲けたってことですか。
そうですね。
あ、そう
なんだ。ですね、まあやっぱりここ10年、うん、ちょうどあの地下鉄も、ね、ね、ホーチミンの地下鉄も開通しましたが、ね、うん、まあ、ここ10年開発が逐一で進んでいて、うん、まあ、うん、まあ、相当こう短期で、
はいはい、
土地も値上がりしてますし、うん、まあ、当然じゃあその建設を請け負ったような建設会社の株とかめっちゃ上がってるんですね、うん、
なるほどね。そっか。じゃあ、まあ本当に20年前の中国のまあ、雰囲気とちょっと似てるって感じなのかな。
ああ、あると思いますね、
うん、20年前中国そんな感じあったもんね。本当に国内の新富裕層みたいなのがポッとこう出てきて、ものすごい派手にお金使って、
はい、
まあ、よく遊んでたし、で俺もちょっとそういうの目にしたりしてたからね、やっぱね。でもそんな環境なんだね。台湾どうですか。台湾
は、うん、そうですね、まあ、物価が、まあ、これもどこの国もそうですが、台湾は特に感じますね。
あ、そう、
物価がその、
うん、
そうですね、まあ、もともとこう台湾って国産品が少ないですよね。確かに、
うん、
なので、まあ、ほとんどのものが輸入で、もともとちょっと割高かなという感覚はあったと思うんですけど、
はいはいはい、他のアジアの 国に比べると、まあ、確かに物価はちょっと高いのかなというイメージがあるよね。
そうですね、というのはあるんですが、まあ、さらにやっぱり、
うん、
高くなって、特にその夜飲みに行くような、
はいはいはい、
まあ、いわゆるルーチョみたいなところなんですが、そのクラブとかに、クラブとかバーとか行って、はい、まあそうですね、うん、カクテル一杯300とかですか、うんうんうん、300、
400、今いくらぐらい
あるの、まあ、かけ5で、まあ、1500円から2000円ぐらいですよね。
まあそんなもんだね。だ、日本のいわゆるその都心の値段とあんま変わんないっていうか、
変わらないですね。
ちょっと高いかもしれない。
六本木価格ですよね。
ああ、それぐらい、それぐらい。
はい、
そう、で俺も年末行った時にやっぱり去年から2回行ったんですよ。年明けと年末に行ったんですけど、はい、で年明けに行った時は本当に4年ぶりに行ったんですよね。で確かに物価は本当に、ああ、もう東京と変わんねえなってやっぱ印象があったんですよね。
ああ、そうですよね、うん、
ただまあ小腹満たすようなね、飯類は屋台がいっぱいあるから、
まあそうですね、
うん、そこでまあ導入もできちゃうんだけど、ちょっとした意味に入るともう飲み代なんかも本当に日本と変わらんですね。
そうですよね、うん、だから物価がやっぱすごい上がってるのと、うん、一方でやっぱその、まあ、韓国とかもそうですが、はいはい、かなりその産業の偏りがやっぱ大きい。
確かに
なのでこう一人当たり GDP で見ると、うんうんうん、すごい豊かに見えますが、やっぱほとんどの市政の人たちは正直そんなにやっぱ給料も上がってないので、
う
ん、結構やっぱり生活は大変、まあ、特に台北なんて地価もすごい高いですし、ね、っていうのはあって、うん、なのでこうあれですね、その夜遊び そのクラブとかもやっぱ結構変わってますね。
あ、本当。それとそれに来るのはやっぱりある程度の階層の上の人ってこと。
ですね、もともとは結構そういう、はい、若い子向けの箱と、うんうん、ここは飲み放題なんですね。クラブなんですけど飲み放題なんですね。でと、ちょっと年齢層高め、
はいはい、
で、まあ、どういうかちょっとリッチな感じの、はいはい、内装とかも結構ゴージャスで、うんうん、みたいなクラブとちょっと分かれてたんですね。うんうん、でですが、この、ちょっと年齢層高め向けのクラブが結構いや入らなくなってきてて、
あ、そう、
はい、で逆に若い子向けの飲み放題のクラブは新しいクラブがオープンしたりとかして、ちょっとその流行ってる場所も変わってきてる感じが
しますね。そっか、そこはやっぱ二極化してるわけだ。
そうですね、まあ、やっぱり、うん、ちょっとなかなか物価も上がる中で、
うんうんうん、
ちょっと生活が厳しいみたいなのもあって、
なるほど、
なのかなという。
台湾のでも女の人ってさ、
はい、
まあ俺のささやかな経験からすると、
はい、
まあまあ面倒くさいじゃない？面倒くさいっていうか、
はい、
なんかこう女王様というか、
あ、
なんかそんな感じがするんだけど、どうですか？
そうですね、それよく聞くんですけど、僕あんまり思ったことなくてですね、多分それはあれだと思います。僕が外国人で、
はいはい、
かつ英語のコミュニケーションなので、
はいはい、
それについてこれる子というか、はいはいはいはい、あれそれを好む子に
言
ってるからっていうのはあると
思うんですね。なるほど、そうか、なるほど、そういうことか。そっか、そういう子っていうのは どういうレベルの子になるの？あなたが行くの？
そう、
例えば絶対もまあまあおおむね台湾大学出てますよとか、そういう感じ。
ああ、まあそうですね、結構学歴的には高くて留学経験があったりとか、
はいはいはい、
みたいな子は結構多いですね。
そこがやっぱインターナショナルなんだね、そういうマインドが。
まあそうですね、うん、やっぱその外国人なんかこうですね、国によって外国人に対して、うん、なんていうんですかね、こう、うん、優遇されるかどうかっていうのが結構あるんですよね。でタイは結構外国人枠が聞きやすい国、
うんうんうん、
でベトナムはそういう意味ではさっきの排他的なところもあって、はいはいはい、あんま聞かないんです
よね。聞かないよね、ベトナム、はい、
へえ。あ、恋愛に関してですね、
はいはい
はい、で台湾は結構聞くんですよね。
あ、聞くんだ。
結構聞くっていうか、まあ、やっぱりこうまあなんというか国かどうかが微妙な立場じゃないですか。で、やっぱその すごい台湾人ってこう、
はい、
台湾のことどう思うかっていうのをめちゃくちゃ聞いてくる人が多いと思いますね。で、ああいうふうにこうちょっとなんていうか、うん、自国に対しての自信がなかったりとかみたいなのもあって、うん、で、やっぱこうアメリカ文化の庇護の下でこう発展してきたっていうのもあり、うん、結構やっぱ海外に対する、まあ、憧れみたいなのが結構強いと思うんですね。なのでこう外国人枠っていうのも恋愛でも結構聞きやすくて、う
ん、まあその辺もちょこちょこくすぐるわけだ
ね。いや、まあ割とこう外国人なので、
はいはい、
別枠でそういう、こう台湾人とのコミュニケーションが違うコミュニケーションを取ってくれたりみたいなのが結構あると思いますね。
なるほどね。なかなかやっぱりあとやっぱりマーケ畑の人だけある。
いやいや、本業が
なるほど。韓国どうですか？韓国
韓国もですね、はい、韓国は僕はすごい難しいんですよね。あ、まあ、基本的なその環境面で言うと台湾と同じく物価すごい上がってます、うんうんうん、で、
はいはいはい、
一方で、まあ、韓国もやっぱかなり産業が偏ってるので所得はその伸びてないです。なので、うん、まあやっぱ若い子はお金あんまないなという印象ですね。なんですけど、そうですね、韓国も外国人は聞きづらい国、うん、
聞きづらい、
はい、
お
ですね。
お、
なので、個人的には韓国で韓国人と、
うんうん、
ロマンスっていうのは結構難しい。
難しい、
はい、
です。ちょっと待って、今引っかかった言葉があって、
はい、
韓国で韓国人とのロマンスは難しいということをあなたは言ってました、
はい、
だけど韓国でのロマンスは難しいということは言ってません、
はい、
ってことは韓国で韓国人以外のロマンスはいけますよという、そういうことです。
そういうことですね。
おっと、
はい、
え、どういうこと？
まあ、韓国はやっぱ今世界的にすごい人気ですよね。
はいはいはい、確かに、
はい、やっぱ K-POP ップ系ドラマの影響がすごいやっぱりあるので、まああのその韓国に留学してくる、うん、欧米圏の、
おーおーおーおー、いるいる、
特に女性ですね、
いるいるい
る、すごい多いんですよね、
いるいるいる、本当に多い、
はい、
うん、
多いんです。で、しかも、まあ、日本ももちろんいますよね、うん、でも日本と違って日本に来る、うん、欧米の女の子、
はい、
若い女の子って、はい、ちょっとオタクっぽい子やっぱ多い、
ちかオタクしかいない、
まあ、そうですよね、まあ、オタクないしはすごい、はい、歴史に興味があるとか、うん、ね、あの建築とか、
そう建築、そうそう
そう、そのちゃんと勉強しに
来てる、そうそうそう、あるある、目的がはっきりしてる、
そういう意味ではすごいいい子が多いんですが、うんうん、やっぱ韓国はですね、もっとこう浮ついた動機で要するに BTS を求めてですね、
わかるわ、
セブンティーンを求めてですね、
すげえわかる、
来るんですよね、
めっちゃわかる。
で昔はそうは言ってもちょっとあの本国ではちょっといけてない感じの子たちが外に活動を生み出すという意味で来ることが多かったんですが、やっぱこう年々その K カルチャーが世界で普及するにつれてこう新しく来る子たちもレベルが上がってきてるというのもあって、 でも彼女たちは要はもう言ってみれば韓国の男を求めてきてる、
そうだよね、そりゃそうだよね、はい、はいはい、
なんですが、やっぱ実際来てみると
そうそう、
韓国ってい
や、本当にそうなんだ、
街はいつもそんなかっこいいとかいないんですよね、
本当にいないよね、
まあ、背は高いですし、ガタイはすごいいいですが、
ホームベースみたいな可愛いやつばっかりだもん、
ね、そうですね、頭丸刈りで、ファッションもいけてないみたいな、
いや、本当そうなんだよね、みんなが思ってるようなやつっていないよね、当たり前だけど、
いないっすね、
いないね、
本当に少ないですし、で、かつ英語がやっぱできない、
確かに。これもびっくりするができない、
ね、できないですね、韓国人の英語なかなかなので、
そうなんだよ、あれ、まあ、日本人もできないけど日本人といい勝負ぐらいできないよね、
そうですね、
うん、なるほど、なのでそこに来てる欧米人を狙えと、
そうなんです、まあそれは好みかもしれない、まあ、狙うかどうかはそれぞれ、
狙いやすいってこと、
ね、そうですね、
はいはい、
なのでやっぱこう欧米人の、
はい、
まあ女性とロマンスしたいなという方、
はいはい、
でもやっぱこうじゃあ例えばフランス人とフレンチギャルをと思ってフランスに行ってもちょっと大変ですよね、ま
あ、そりゃそうだよね、
はい、
うん、
っていう向こうの方で戦うんじゃなく、
そうか、なるほど、まあ韓国に来てるわけだからすごく東アジアの文化には興味ありますよ、
はい、
で韓国に来てるわけだから韓国の文化に興味ありますよ、
はい、
だけども韓国人 の,、まあ、あの男子は、まあ、さほどでもないので、
はい、
結構失望しちゃってる可能性があります
、そうなんですよ、
そこに同じ東アジアの文化圏である我々が、
はい、
日本人が進出する、
はい、そうです
隙間がありますよと、
そうなんです、
なかなか戦略的ですね、それは
いうので、はい、結構そうですね、韓国は、
はい
はい、まあ、韓国で韓国人っていうのはちょっと、うん、個人が難しいなと思ってるんですが、韓国で欧米人ですね、
はい、やっぱ作詞だね、あなたは本当に、いやそれなんか目から鱗だね、でも言われてるのはその通りだな、いやスモッチョにね来てくれた、はい、イタリアから来た子がいて、
はい、
でその子が今韓国いるの、
お
ー、でやっぱりなんか同じような感じだなと思ったんだ、
まあそう
なんですよ、うん、なんかやっぱ東アジアの文化、この K カルチャーから入ってきて、
はい、
東アジアの文化を触れたくて旅行してて日本にも来てくれて、たまたまスモッチョに来たんだよ、で話してこれからどうするのって、いや韓国に行く、ソウルに行くって言って、もう 1年ぐらい前の確か、でまだソウルいるからね、
ああまあ、
うん、
そうですよね、
そうくっそハマりしてみたいです、
多いです、結構そ留学できて、うん、卒業しても帰らない、
いる、
うん、
そういう人
多いですね、
へえ、はい、韓国って俺も好きで何回も行ってるし、まあこの間戒厳令なんて、
はい、
本当に40年前の話なんかやってるので、なんかどうかなと思ったけど、実際俺も韓国人友達多いけど、やっぱすげえにきつそうだもんね、
あ、
うん、本当になんかこう優秀なのに仕事がないとか、はい、で仮にまあうまく仕事が見つかってもやっぱり財閥系との格差がすごくて、もう本当にみんな大変な思いして生きてんだな、いや日本も確かにその生きにくいっていう人いるけど、韓国はその日じゃないよねっていう感覚俺ある、
いや、そう、めちゃくちゃ、それどうですか、いやめちゃくちゃそうだと思いますね、なのでこうそうは言っても、
はい、
高学歴、うんうん、そのまま財閥系にっていうのって、ものすごい枠が限られますよね。
そうね、
そっからぶれた子たちが、やっぱベトナムとか、
うん、はいはい、
タイにめちゃくちゃ
そういう図式なんだ、
はい、多いですね、まあ、ベトナムはもともと観光系企業が多いっていうのはありますが、タイもですね、今韓国人めちゃくちゃ増えてて、
あ、そうなの、
はい、
やっぱり自分の国にいるよりもやっぱりその第三国に行った方がまだやっぱりこう活躍しやすいっていうところなんだね。
そうですね、まあ、それこそ韓国系企業がネタ、まあ、東南アジア進出して、そうするとまあ仕事もやっぱありますよね、
うんうん、確かに、あ、そっか、そっち向けの仕事もあるわけだね。
そうですね、ありました。あと、まあ、エンジニア、
はいはい、
で、まあ、場所を選ばずに働けるのでっていうので、まあ、そういう韓国人のタイで知り合った韓国人の友達も結構います、
ね、うんうん、ああ、そうなんだ、
はい、
そういうことなんだね。結構やっぱ聞いてみると国によってね、なんかいろいろこう戦略というか、
はい、
やっぱやるべき打つべき手がやっぱりいろいろ変わってくるんだなってよく理解しました。まあ、僕もうできないけどね。
いやいやいやいや。
いや、もう僕はもう、ね、できないと思うな。もうちょっとそれはね、まあまあいいんですけど。で、とはいえですよ、まあいろんなその、はい、ね、時代の流れとともに、そのまあ場所も変われば、まあ、ツールというか、
はい、
まあ、それも変わってくるはずなんですよ。で、多分今もまた変わってきてるはずなんですよね。
はい、
ちょっと次の回で、
はい、
それをちょっと聞きたいです。どうやって、もちろん足を運ぶ、それもし足を運ぶ、当然そうなんですけど。だそこに至るまでのいろんなミートポイントがあるはずなので、
はい、
それをちょっとね、次聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。野村さんでした。
はい、ありがとうございました。